大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は今月から日経ベリタスの編集長に就任されました越中秀文さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、越中秀文です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。3月11日に発生しました東日本大震災で被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。
はい、そして一日も早い被災地のですね、復興をお祈りいたしております。
そうですね、今回の震災のことがありまして3週間お休みをいただいておりましたが、このベリモヤ今週から通常通りに戻りますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。そして越中さん、はい、編集長に4月からなられたんですね。
はい、そうなんですね。3月の、ね、11日 の、 震災の日、日比谷の帰国ホテルのロビーは、はい、帰宅できなくなった人たちでごった返したそうですね。
そうですか。
それでね、帝国ホテルはね、はい、その人たちのためにそのありったけの椅子を集めて、で毛布とね、それから水、それから缶入りのパン、
はい、
これを無料で配ったんですね。それでね、結局ね2000人がねロビーで一夜明かしたんですと。
そうですか。
でその朝になってからは、そのホテルが自家製のねミネストローネスープを作って、全員に振る舞ったということがあったんですね。でやっぱりね、その帝国ホテル実はね、関東大震災、ね、あの時もねちょうど新しい新館ができた日だったんですよ。
あ、そうなんですか。
オープンした日だったんですね、で周りは全部倒壊したんだけども、そこだけはしっかり残った。で、その被災者たちをですね、みんなそこに受け入れて、みんな助けたんですね。要するにそういうその助け合いというか、日本人の中にやっぱりそういう DNA がやっぱりこう脈々と流れているということだと思うんですね。
そうですね。そしてその記憶がまだそういう帝国ホテルのように残っているところがあるわけですね。
そうですね。ソーシャルキャピタルって言葉があるんですけど、
ソーシャルキャピタル、
はい、これはね、一言で言うと、その信頼に基づいたね、社会の結束力みたいな、そういう意味合いなんですけどね、社会的な資本、これアメリカの社会学会かなんかではですね、よく言われてるんですけどね。で結局その日本っていうのはそういったそのソーシャルキャピタルの厚みがものすごいあるんですね。この厚みがあるということはやっぱり結束してですね、国難に立ち向かえるということなんですね。
そうですね。
だからそのベリタスもですね、やっぱりその試練に立ち向かっていく、日本の経済とか、その中で世界のマーケットがどう動くかというのをベリタスらしくですね、克明に、追っていきたいというふうに思ってます。
このベリモヤで形成催眠という言葉を扱ったことがあるんですが、まさに復興においては経済が頑張らなくてはいけないわけですよね。
はい、そうですね、ですからその辺、ベリタスの強みでもあるので、皆さんに分かりやすくですね、繰り返し、お伝えしていきたいというふうに思ってます。
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。今週のもやもや川柳、白衣の偽善者マサ C さん、30代男性会社員の方の作品です。日本人、知らない誰かも思いやる。日本人、知らない誰かも思いやる。この4月から山梨へ引っ越すため山梨へ行った帰りのこと、 東名高速道路で香川県の所属と書いてある自衛隊の車が列をなして走っているところに遭遇しました。香川から支援とは、なんだか胸が熱くなりました。直接的な被災を免れた自分たちにできることを一人一人が考えて、日本の底力を見せる時なのかもしれません。募金とか節電くらいしかできない自分ですが、少しでも早くみんなに笑顔が戻りますようにということです。
はい、これもやっぱり、まさにソーシャルキャピタルのことですよね。
そうですね、
まあ、本当に日本国中からこういった美談が、ね、はい、もういろいろ寄せられてますから、やはりこれがやっぱり底力になっていくんじゃないかなというふうに期待したいですよね。
そうですね、もう本当にこの思いが伝わりますようにって毎日毎日思いながら過ごしている方、日本中や世界中にいらっしゃると思うんですよね。ちょっとでも自分にできることを続けてやっていきましょうね。
はい、そうですね、
はい、さあそれではマリコの今週のモヤモヤ、本題に参りましょう。今回の東日本大震災では日本全体の経済にも大きな影響を及ぼしています。今週はこの東日本大震災が日本経済全体にどのくらい影響するのか、この点について越中さんにお伺いします。では早速日本経済新聞のこちらの記事をご紹介しましょう。3月23日水曜日付の日本経済新聞電子版の記事です。内閣府は先月23日東日本大震災による道路や住宅などへの直接的な被害額が16兆円から25兆円になるとの試算を公表しました。政府が被害額を示すのは初めてで、阪神・淡路大震災の時のおよそ10兆円を大きく上回ると判断しました。地震や津波で生産設備などが損壊したため、内閣府は2011年度の GDP 実質国内総生産が 0.2% から 0.5% 程度押し下げられると見ています。ただ福島第一原子力発電所の事故による計画停電の影響などは織り込んでおらず、経済的な影響はさらに大きくなる可能性がありますということですが、これまでにもう前例のない規模の災害ということで、その被害の規模も極めて大きなものになることは、まあ、想像できるわけなんですが、この内閣府の試算で16兆円から25兆円という被害額、どのように解釈すればいいんでしょうかね。
そうですね、まずこの震災の被害の全容はですね、はい、やはりまだはっきりしてこないと思いますね。まずその連鎖的な、まあ、原発事故ね、
はい、
まあ、これ現在進行中ですよね。
そうですね、
でどこまでこの原発のダメージがあるのか、はい、まあ、非常につかみづらいですよね。
しかももういつまで続くのかというのも全く先が見えない状況ですよね。
で、まあ、先ほど記事紹介にありましたけれども、はい、まあ、内閣府が発表してますその16兆円とか25兆円、まあ、これはですね、どういう中身かというと、要するに道路とかね、うん、それから住宅とか鉄道、はい、工場、まあ、こういったですね、まあ、その形のあるもの、つまりストックなんですね。
は
で、それですが、すでにこれがまあ阪神大震災、まあ、これの時は 約10兆円ということなんで、うん、まあ、これを大きく上回るということなので、まだ被害の一端しかわからない、にもかかわらずですね、すでに阪神大震災を大きく上回っているという、そういう状況ですよね。
ということはもう本当に少なくとも、もう阪神淡路大震災の倍以上ぐらいの規模にはなってしまいそうだということでしょうかね。被害が、
はい、今申しましたようにね、これまあストックの、つまり建造物の被害だけでそれだけということで、はい、要するにフローの経済活動への影響というのは全く織り込んでないんですね。例えばまず具体的に言いますと、まあ、はい、被災地の生産とかね、それから消費活動がまあどのぐらい停止するのかね、さらにその物流の寸断で、まあ、全国のですね、物の流れがまあ滞ってますよね、
はい、
まあ、そういった影響はどう出るか、それからまあ肝心のまあ消費者、このマインドがね、まあ、どこまで冷え込んでいくのかと、でその原発事故による、まあ、これにさらに風評被害、これも出てますよね。
そうですね、
まあ、そういうことを考えるとですね、はい、やっぱりこの実際のダメージはやっぱりかなり深刻なんじゃないかなと思いますよね。
そうですね、実際にどういう打撃が今大きいんでしょうかね。
はい、一番はですね、 サプライチェーン、最近こういう言葉よく聞かれると思うんですけどね、はい、まあ、そのまあ供給網みたいな、
はい、
供給体制ですよね、まあ、この寸断によるですね、まあ、製造業全体への波及の影響ですね、うん、で、まあ、こういったあの問題がですね典型的に現れているのが自動車産業なんですね、
はあ、
で自動車産業の中でですね、まあ、その特に半導体、まあ、自動車用の半導体でまあ4割のシェアを持っているですねルネサスエレクトロニクスって会社があるんですけども、はい、まあ、これがその地震の影響で8工場がまあ一時全部ストップしたんですよ。で、まあ、この結果生産能力の5割がまあ失われたような格好になっているんですね。
5割、はい、半分ですね。
そうなんですね。それでまあ一部はまあ再開してるんですけれども、まあ、全工場のまあ再稼働っていうのはまあ7月になると言っているので、まあ、この間この自動車用のまあ半導体、まあ、これが供給が滞るということになるんですね。
となると自動車の生産に影響が出るわけですよね。
そうですよね。で、まあ、事実上今生産がですね、まあ、ストップしているようなまあ状況になってますよね、うん、でそのまあ3月はねその12社日系の12社のメーカーの生産がまあ、通常よりまあ40万台減ると、
はあ、
通常のパターンのね、で、まあ、通常生産の約6割ぐらいに減るというふうに言われてるんですね、うん、まあ、あの自動車っていうのは部品がですね2万点から3万点あるわけですよ。
そんなにたくさんあるんですね。
そうなんですね。でこのうちまあ1つでもないとやっぱり生産はストップしちゃうということですよね、であの今回あの被害の大きかったまあ被災3県ですね、
はい、
あの岩手宮城福島、
うん、
これはまあ GDP ベースではまあ 4% 日本の GDP の 4% に過ぎないんですけどもね、うん、まあ、その決して大きくないんですけども、ですがこういったその電子部品のですねメーカーの集積地なんですね、
はい、
でそのこの3県のですね、まあ、電気とか精密機械のまあ生産シェア、まあ、これは非常に大きくて、まあ、金額ではまああの3兆2000億円なんですけどね、うん、でその生産したものの 92% は県外に出していると。
は
まさに部品を作ってですね、全国各地 の, その工場あるいは海外にも供給しているということなんですが、うん、まあ、そこがこうやられちゃったということなんですね。
そんなに本当に大切な部品の供給拠点であったわけですね、
はい、そうですね。でまあ、それだけじゃなくてやはりこういったその自動車生産そのものがですねストップするとやはりその自動車関連分野にも相当な影響が出るんですね、はい、まあ、例えばその自動車でいくとカーエレクトロニクスが使ってますけれども、まあ、それが止まっちゃうとかね、
はい、
それから特殊鋼が止まっちゃうとか、うん、それからベアリングが止まっちゃうと、要するにその鉱工業全体、まあ、これに波及してっちゃうんですね、
うん、
ですからその3月はですねその鉱工業生産がまあ1割減るという今予想も出てますね。
その製造にあたってのリスクを分散させるという意味で東北に工場を置いたところもあると聞いたんですけれども、
はい、
今回はそこがリスクになってしまったということなんですかね。そうですね、結果的に
そこに集積してたということなので、
うん、
やはりこのサプライチェーンというのはなかなかやっぱり難しいというかね、いろいろ考えてやってるんでしょうけども、やっぱり今回のようにまあ想定以上の震災ということで、やはり深刻なダメージが出てるということだと思いますね。
そうですね。先ほど越中さんその、
はい、
部品が一つでもないと生産がストップしてしまうとおっしゃいましたよね、
はい、
これ在庫があればしばらくはラインって動かせるんじゃないかと思ったんですが。
そうですね、もしあの電気とかがね行かれてなければそうなんですが、ただやっぱり日本企業今効率経営追求してて、
はい、
やはりその極力こう在庫を持たないようにしてますよね。でまあ、それは確かにその生産効率っていうかまあ改善というね、まあ、生産工程の効率化という意味ではすごくいいんですが、
はい、
逆にこの全く在庫を持たないっていうことがですね立ちどころにこう生産が止まるというそのリスクもあるんだなということが、まあ、今回の件で浮き彫りになったということだと思うんですね。
そしてこの生産ラインが止まってしまうということはですね企業業績にも今後大きく影響が出てくるわけですよね。
そうですね。あの野村証券の試算があるんですけれども、
はい、
で今年度ね日本の自動車メーカーの世界生産が仮にその通常よりもまあ 25% 減ったとするとですね、
はい、
鉱工業生産が 6% 強減ると、うん、で日本の主要の400社これの今年度の経常利益がですね、まあ、17% 減るという試算してるんですね。で、まあ、これまでは予想では 11% 増えるという予想だったんで、この震災でその自動車産業が打撃を受けることによってですね、はい、まあ、一気にその元気になっちゃうという予想を出してるんですね。で、まあ、その実際つい最近発表になった、まあ、3月の新車販売台数ですけれども、はい、これはその前年同月比で、まあ、1年前に比べて 35% も減っちゃってですね、まあ、これ37年ぶりの低水準になっちゃったんですね。で今さらに生産が止まっているということなので、まあ、4月も大幅減がまあ避けられないというような状況ですよね。
そうですね。しかもあの体制が整ったとしてもですね、今原発事故の影響で電力が不足していますよね。ですからその工場などの操業がこれからどうなるかというのも見えない、このあたりもマイナスですよね。
そうですよね。あの原発事故による電力不足っていうのはこれまさに日本にとってはまあ未体験の試練ですよね。で東電の管轄地域っていうのはまあ1都8県ありますけれども、はい、これ GDP で換算するとですね、日本の GDP の4割なんですよ。で、まあ、非常に大きいんですね、影響する地域がね。で、まあ、あの東電はですね、今その電力供給、今震災前は6000万キロワットということだったんですが、まあこれがあの震災の影響で3750万キロワットになっちゃったと、まあ、4割減ですと。でこれをまあ一応4月末にはですね、まあ、4200万キロワットに引き上げて、うん、で7月末には4650万キロワットにしますということを言ってるんですが、はい、まあ、それがうまくいったとしてもまだその震災前の8割程度でしかないと。で当然と夏場にはですね、この 20% 程度の電力が不足するだろうというふうに言われてますよね。これはもうやっぱり生産活動にはまあ非常に大きな足かせになりますよね。
そうなりますよね。
でさらにその原発事故対応っていうのはこれかなりの長期戦になりますよね。
そうなりそうですね。
まあ、数ヶ月なのか
数年なのかね、数十年かもしれませんしね、
全くこう見通せないようなまあ状況になってますよね。まあ、そうするとまあさらにその外出を控えようとかねいうふうになってきて、まあ消費者のマインドもまあ一段と冷え込みますよね。でまあ実際その百貨店の3月の売り上げはもうすでに大きく落ち込んでますから、もしね復興需要っていうのがまあ年後半から出てくると言われてますけれども、まあそれが出てきたとしてもですね、やはり今年度はマイナス成長になるんじゃないかという見方もまあかなり出てきてますよね。
そうですか。となりますとその阪神淡路大震災の時はどうだったのかが気になるんですけども、その時もマイナス成長だったんですか。
はい、あの実はね、これはマイナス成長にはならなかったんですね。これ
プラス成長だったんですか。
ずっとプラス成長を維持したんですけど、この時兵庫県っていうのはね、まあ、そのこの時の震災でまあ集中的に被害を受けた兵庫県っていうのは、まあ、GDP はで見ると当時まあ 4% ぐらいなんですよ。ですから今回 の, その被害の大きい3県とまあほぼ同じなんですね。ただその兵庫はですね、その生産地というよりはむしろ消費地だったんですね。でさらにその近隣でのもう代替生産もまあ速やかにこうできたということもありました。
はい、
で、まあそういうことでマイナス成長にはならないで済んでるんですけれども、はい、まあ、今回はね、まあ、さらにその被害がまあ大きかったといわれる青森と茨城、はい、まあ、これも加えるとですね、7% なんですね、 GDP のベースでね。で先ほど今東電の管轄の GDP が4割って言いましたでしょ、
はい、
そうすると合わせて、日本の GDP の半分のざっと5割がですね、まあ、震災の影響を被るということになるわけで、日本経済全体の影響はやっぱり相当大きいと言わざるを得ないんですね。であの電力不足でですね、
はい、
まあ、供給がね、まあ、長期にまあ制約されるということなので、この物価に上昇圧力がかかってくるという見方もあるんですね。
はい、
で今あの折しもその中東の問題があって、原油価格は高止まりしてますよね。
はい、
でさらにその脱原発ということでね、その火力発電のニーズが高まるとですね、それによってさらにエネルギー価格を押し上げる可能性もあるんですね。でそうなるとその、まあ、不況下の物価高、まあ、いわゆるスタグフレーション、このリスクを指摘する声もちらほらとやっぱり出てきてますね。
出てきていますか、
はい、
さらに日本からこう外に目を向けてみまして、世界への影響というのもありますよね。
はい、あの北京でね、蝶が羽ばたくとニューヨークで嵐を起きますというあの有名なバタフライ効果ってありますよね。
聞きますね。
まあ、そのバタフライ効果じゃないんですけど、まあ、今回の震災ではね、そのアメリカの自動車メーカーのフォードが、はい、まあ、代表的なあの色であるその黒と赤の車の新規契約を中止しちゃったんですね。
ということは黒と赤の塗料は日本に頼っていた、うん、ということですか。そうなんです
ね。日本にあるあの外資系の塗料工場、まあ、ここでこの光沢を出す塗料を作ってたんですね。でそれが止まっちゃったんで、はい、このアメリカではですね、例えばニューヨークでフォードの赤い車買おうとしても買えませんということが起きていると。で、まあ、そのよく報じられてますけどね、ゼネラルモーターズも GM もですね、はい、日本製部品の不足で、まあ、生産をまあ一時停止するとかね、そんな話も出てますよね。
サプライチェーンが被災地から海外にまで伸びていたわけですね。
そうなんですね。でなんかアメリカの、ね、調査会社によると、こう3ヶ月後にはね、まあ、下手をすると、まあ、世界の自動車生産がまあ最大で500万台減る可能性があるということも、
そんなに影響が出てくるんですか。
言ってるんですね。で日本の部品不足がまあ長期化するとね、まあ、当然そのメーカーっていうのは代替品の調達を考えますよね。
そうなってしまいます ね。
そうするとその日本抜き の新たなねサプライチェーンを築く可能性がまあ出てくるわけですよ。
でもその前にどうにかしたいですね、
うん、そうなんですね。でもし本当そうなっちゃうとね、仮に復旧したとしてもやっぱり需要ってなかなか戻ってこないんですよね。だからその阪神大震災の時もですね、はい、まあ神戸の港っていうのは阪神大震災の前はコンテナの取扱量っていうのは世界で6位だったんですけれども、はい、まあ、今それが40位台に落ち込んじゃってるんですね。
それは震災の時に需要を失った、
失って、それ取り戻せてないんですよ。だからやはりその英知をねやっぱり結集して、まあ、一刻も早く、まあ、サプライチェーンを復旧する必要があるんですね。
スピードも必要なんですね。
そういうことですね。
でもいずれにしても本当にこれから莫大な費用がかかるわけですよね。何をするにしても心配なのはその財源なんですけれども。
その通りですよね。で阪神大震災の時は、まあ、5年間でね、まあ、あの13兆円の復興費用がかかったと言われてるんですね。で今内閣府はですね、今回の震災のまあ復興にはね、まあ、16兆から25兆円がかかりますという試算をしてるんですね。
あ、そうなんですか。その被害額がさっき16
兆同じ金額なんですけど。
あ、そうなんですね。
で今政府は補正予算を組もうとしてますけれども、で、まあ、それがね、まあ、これから何回も補正を組んでいくと思うんですが、補正の復興予算は少なくとも、まあ、10兆円を超えることになるだろうというふうには言ってるんですね。はい、でやはりこの財源をどうするかってやはり大きなやっぱり問題でして、はい、まあ、この番組でも何回も言ってますけれども、その日本 その債務というのはですね GDP の2倍あるわけですよね。
はい、
まあ、先進国ではまあ最悪 で実は阪神の時はですね、阪神大震災の時はまだその GDP の8割程度だったんです、債務は。だからその時に比べるとですね、やっぱり財政大きく悪化してるんですね。
状況が変わっているわけですね。
うん、そうなんです。で、まあ、そもそもその埋蔵金などを流用しないとね、今年度の予算すらまともに組めないという状況になってますんで、はい、まあ、やっぱり予算の大幅な見直しとかね、まあ、増税、まあ、これは避けられないだろうという見方は多いですよね。
ここ経済の踏ん張りどころなんですが、試練ですね。
そうですね。アメリカのねケネディ元大統領がこんなこと言ったんですけど、危機という漢字はね2つの言葉でできていると、はい、危険と好機であると、
うん、
まあ、要するにリスク、まあ、危険な時にこそねチャンスがありますということなんですね。ですからこの震災に立ち向かうためにね、その政治勢力の結集とかですね、
はい、
まあ、例えばの自然エネルギーを使ったモデル都市づくりとかね、 こういったもののための復興へのエネルギーをですね、はい、まあ、うまく生かしていけば日本はたくましく蘇る可能性があるんですね。なんといってもその世界から称賛されるですね、まあ、ソーシャルキャピタル、まあ、これがあるというわけですから、ぜひ英知を結集して一刻も早く立ち直ってほしいと思います。
以上マリコの今週のモヤモヤでした。日経ベリタス今週のパワープッシュ。さてここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ベリタスの中から越中さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきましょう。まず日経ベリタスのカバー特集から参ります。再出発、手探りの市場、パニック抜け出した後の回復力はということですが、今回はどういう記事なんでしょうか。
はい、4月はですね、まあ、新年度ですよね、はい、
そうですね。
で、まあ、これだけの、まあ、大きな震災の後ですが、はい、この新年度に入ってじゃあマーケットこれどう動くんだろうかというのを占ってみた特集なんですね、
そうですね。まず震災発生直後から振り返ってみましょうか、はい、
地震が発生したのが11日の日ので、午後2時46分でしたよ ね、
そうでしたね。
でマーケット、株式のマーケットまだ開いてたんですけれども、はい、まあ、そこから急落していったんですが、まあ、取引時間がまあ15分ぐらいしかなかったということで、まあ、180円安で終わってるんですね、はい、それ注目されたのがその週明け14日の月曜日なんですけれども、まあ、この日はまあ日銀がですね、まあ、過去最大の15兆円の資金供給をするというようなこともあって震災対応したんですけれども、まあ、それでも日経平均株価はまあ1万円を割れて、まあ、633円安というふうに急落したんですね。でさらにすごかったのがその翌日の15日火曜日ですけれども、まあ、この日にですね菅首相がその福島の原発の事故によってですね、はい、放射線量がまあ異常値をきたしているということで、原発から20キロから30キロこの県内は屋内に退避してくれという話をしたんですね。まあ、それでまあ瞬間的に株価は1392円下がるということで、終わり値はまあ1015円安で8605円ということで1割以上下がった。まあ、こうパニックになっちゃったんですね、でその一部の東証一部の売買高がなんと57億株と、
これはで
先週末、まあ、金曜日でいきますとね26億株ですから、まあ、異常な売買だったんですね。
そうだったんですね。それはどういう方が、
やはりそのパニック、ね、これで放射能がですねどんどん広がるんじゃないかということを危惧した、まあ、海外勢がね、まあ、一気に売ってきたんですね。だからほとんどマーケットはパニック状態に陥ったと、まあ、暴落ですからね、
さらに円高になりましたよね。
そうなんですね。で、まあ、為替の方はね、まあ、その翌16日すごかったんですけれども、はい、まあ、ニューヨーク市場で円相場が1ドル76円25銭で、まあ、16年ぶりに過去最高値を更新するということになったんですけれども、
はい、
まあ、これまあ30分間でですねわずか、まあ、80円近かったんですけれどもね一気に76円台まで急騰しちゃったんですね。
この円高になった要因は何だったんでしょう。
この時はですね、はい、言われたのがその震災でねその日本の企業とか日本の機関投資家が手元の資金がまあ、不足するだろうということで、それを集めるために海外に持っている資産を売るんじゃないかということで円高の思惑が出たというのが一つなんですね、はい。まあ、それをまあ実際生やしながらそのヘッジファンドなんかがですね、まあ、積極的に円買いをしていったというふうに言われてますね。
あとは FX 投資の影響、
そうなんですね、それも言われてまして、でその個人の FX やってる人たちっていうのはね、まあ、円が下がってくれば利益を出すポジションを結構取ってたんですけれども、その逆でですねこの円高になると損失を被るんですが、で当然このもしね円高が進んでしまった場合に、まあ、ある一定程度で損失を止めるためにですね、ここまで来たら その反対売買していいよっていう、まあ、そういう注文の仕方をしてるんですね。それがだいたいその80円ぐらいというふうに言われてまして、はい、でそれを超えてきちゃうとですね、その損失を覚悟の上でその円を買い戻すという行動を取らざるを得ないということで、まあ、それが一気に出てきたというふうにも言われてるんですね。
この円高16年ぶりにその円高の値更新したわけですよね、はい、最高値、はい、これは16年前というともうまさにその阪神淡路大震災なんですよね。
そうなんですね。で今回の震災直後にね円高が加速したというのは、実はこの阪神大震災の時もですね、うん、ちょうど3ヶ月後に最高値つけたと、はあ、円高加速したんですね、まあ、それを連想してですねやはりこの円高に動くんじゃないかという思惑も働いたんですね。
そういうこともあったんですね、
はい、で18日の金曜日ですけどね、はい、でまあ、これみんな驚きましたけれども、なんとその G7 各国がですねこの異常な円高を阻止するためにということで協調介入するという発表しましたよね、はい、でこれで一時、まあ、円は82円まで急落するということになりました、
うん、この協調介入というのは本当に異例のことだったんですか？
異例ですよね、そもそも協調介入するぞと宣言してやりましたよね、
はい、
だからもう円買いを仕掛けた人たちはですねもうこれでもう G7 が結束してくるんじゃもうとてもそんな仕掛けはできないというふうになりましたよね、はあは
あ、しかもすごいスピードだったわけですね。
そうですね、まあ、今までお話ししたように、まあ、マーケットはまあ乱高下したということなんですけれども、まあ、足元の先週の金曜日ではですね、まあ、株価は9708円で円は84円台ということで、うん、まあ、落ち着きを取り戻してるんですね。ですから、まあ、株でいうとやはりその15日がですね、まあ、57億株の売買ができたというのは、まあ、セリングクライマックスだったんじゃないかというふうに言われていますよね。
セリングクライマックスというのは、はい、
売りの最終局面ですよね。売りたい人は全部売っちゃったと。だからもうそんなに大きく下がることはないんじゃないかということで、まあ、ひとまず落ち着きを取り戻しているということなんですね、うん、で今回 の、 その特集ではですね、はい、株式それから為替金利商品、まあ、それぞれですね、まあ、どういうふうに動いていくのかというまあ、見通しを解説してるんですけれども、はい、まあ、中でもですね、まあ、注目したいといいますかポイントはまあ為替なんですね。で為替はですね、まあ、震災直後は先ほどお話しましたように、まあ、急速な円高に見舞われましたけれども今は逆にですね、うん、円安観測が強まってるんですね。
今度は円安観測が強まってきた。
そうなんですね。
それはどうしてなんでしょうか？
これまでね日本の円っていうのは、まあ、非常に変わりやすい通貨でしたよね、まあ、この番組でも何回かその円高の理由を説明してたと思うんですけれども、はい、まあ、そのベースにはですねやはりその安全資産という言葉があったと思うんですけれども、
ありましたね、
経常収支が日本は黒字だというのが、まあ、一つ変わりやすい大きな理由なんですね。でそれがですねこの震災で悪化するんじゃないかという今観測がまあ出ているんですね。でまずその先ほどお話ししましたサプライチェーンの問題がありますね、はい、そうするとまあ生産が停滞するので当然輸出が減ってくるだろうというふうに思いますよね、それで逆にですねこの復興をするためにはですねいろんな資材が必要ですし、まあ、燃料も必要ですよね、はい、ですからまあ輸入が増えてくると
増える。
そうすると貿易収支が悪化してくると、さらにその資本のやり取りまで含めたその経常収支全体がね、悪化するんじゃないかというまあ観測が出てるんですね、ですからこれがまあその円安材料になると、
うん、それも日本国内の要因が原因の円安観測なんですか？
そうですよね、そういうことですよね。それからもう一つはですね、
あ、まだあるんですね、
はい、先週金曜日ですけれどもそのアメリカが雇用統計を発表したんですね、はい、でこの3月の雇用統計はですね実はその非農業部門の雇用者数、まあ、これがですね21万6千人増えたということになったんですが、はい、これが市場の予想を大きく上回ったんですね。ですからアメリカは雇用情勢がまあ相当改善してきたぞということで、はい、今アメリカがやってるですね、まあ、いわゆる QE2
量的緩和、
はい、量的緩和ね、これがまあ予想通り予定通りまあ6月末でですね打ち切られるんじゃないかと いう観測が今強まってるんですね。で一方の日本はまあ復興支援でですね、まあ、超金融緩和をですね、まあ、これ継続せざるを得ないですよね。でマネーっていうのはですね、まあ、金利の高い方へまあ流れがちなので、そうなってくるとですね日米の金利差というのが開くということで、まあ、ドルが高くなって、まあ、円が安くなるということになるんですね。ですからその市場ではやはりその今年度、まあ、90円まで向かう緩やかな円安になるのではないかというような見方も出てますよね。
そうですか。ヨーロッパの動きはどうなんでしょう。
あのヨーロッパの方もですね、この4月、まあ、今月はインフレ懸念からですね金融引き締めに転じるという観測が今強いんですね。ですからその欧米が一気にその観測あの引き締めに動いてですね日本がさらに緩和を続けるということになると円は安くなるというふうになりますので、そういった見方が今非常に広がってきているということなんですね。
そうすると今度株価にどう影響してくるんでしょうね。
そうですよね。あの株ともその円安ということでいくとね、
はい、
まあ、やはりその企業業績にはやっぱり輸出企業は輸出採算が改善するんで、やっぱり株価にはプラスということになりますよね。ですが、まあ、これまでご説明したようにですね、まあ、経済の打撃がやっぱりこの震災の打撃がやっぱり見通せないわけですよね。ですから本当じゃあ企業業績どうなるか全く今見えてこないということなので、やはり株価の上値はまあ重いという見方はやっぱり多いですよね。でしかもその原発の事故がですね、まあ、現在進行形ですよね、
はい、
ですからその原発の事故対応がですね、まあ、さらに長引いたりですね、状況が悪化するというようなことになっちゃうとですね、まあ、一気にまあ急落するリスクがあるんですよね。
もうそういうことは絶対起こってほしくないですけど ね、
そうです
ね、
まあ、ですからやはり積極的にはとても変えるような状況ではないということは言えると思いますね。
そうですか。今回はですね日経ベリタス52面53面に震災直後私はこう動いたという特集もあるんですね。
そうですね、
はい、
あのまあ、実際ねプロがあの混乱の中でどう動いてたのかというのをですね、まあ、いろいろ聞いてみました。するとやはりプロだなと思うのはやはりそのパニックに陥らずにね、
はい、
やはりその株価が本当に、フェアなバリューにあるのかと、いうことを見極めた上で、まあ、やっぱり冷静にですね、まあ、買い増しをしているというような人たちがやっぱり多かったですよね。でこのベイビーアセットマネジメントの高松さんという方の場合はね、
高松一郎さん、
はい、こういうふうに言ってるんですね。やはりその市場が恐怖感に駆られて暴落するとき、まあ、冷静さを失って一緒に投げ売るし損失を確定するのが一番やってはいけないと。でこの方どうしたかというとですね、はい、やはりその15日にまあ9000円を割り込んだ時にね、やはりそのフェアバリューの観点からはやはり明らかに売られすぎだというふうに判断したそうで、その資源株商社株ね、まあ、こういったものとかですね、それから韓国や台湾の株これ保有してた分を売って資金を作ってですね、逆にその割安だと思った中古型株を買いましたそうなんですね、
はあ、
で今そのパニックを抜け出してひとまず落ち着いてきてますので、まあ、その今振り返るとやはり割安の時にきっちり買ったということになるんですよね、うん、
本当に常に冷静に見るっていうことが大切なんですね。
そういうことだと思いますね、
これは全てにおいて言えることですね。ということで今回の日経ベリタス今週のパワープッシュカバー特集は再出発手探りの市場パニック抜け出した後の回復力はという記事でした。それではその他のおすすめ記事を見出しご紹介してまいりましょう。まずは人クロスロード面です。バフェット氏の後継最有力突然の辞任。バフェット氏の右腕として知られるソコル氏が突然辞表を送りつけました。一体何があったのでしょうか。そして金融面です。東電へ2兆円銀行団も背水の陣ということで、発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。 今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがでしたでしょうか。越中さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。今日は私は、ね、はい、木村屋のアンパンを持ち込んだんですけどね、
はい、いただきました、うん、ごちそうさまです。
そうなんです、実はですね、この創業者である木村安兵衛さんは、うん、実は相馬の豪氏なんですよ。
あ、そうなんですか、
やはりこの今回の震災のね、被災された地域のご出身でして、はい、でその後江戸でですね、桑名藩士になって、なぜか桑名藩士だったんですけども、幕末になってですね、失職したんですね、でその50歳を過ぎてたんですけども、とにかく食わなきゃいかんということで、目をつけたのがですね、当時横浜で人気だったパンなんです。これをその、ね、日本で作って売れないだろうかということを研究してですね、木村屋のパンが生まれたんですけどね、要するにそのお酒の酵母を使ってパンを発酵させてですね、でその厳選したあんを入れて、あんパンを初めて作ったということなんですけどね。で今日持ってきたのはこの桜のあんパン、
春めいてますね。
いいでしょ。で桜のですね、塩漬けの上に乗っかってる、これ明治天皇に献上したものって言われてるんですけどね。で今ほら花見もね控えましょうみたいな話があるじゃないですか。
自粛ムードですね。
やはりちょっとね、確かに大騒ぎする花見は良くないと思うんですけども、ひっそりその桜をめでるというね、別のやり方の花見もあるわけですよね。
そうですね。これはお花見だったんですか、越中さん。
ですからね、いろんな形で、花をめでてですね、一刻も早くその被災地の復興を願うというような花見が今年はあってもいいんじゃないかなと私は思います ね、
そ
すね。
そのやっぱり経済を上向きにしていくためには、私たちこう被災していない地域の人間はどうにか消費活動をしてですね、お金を回さなきゃいけないわけですよね。
そういうことですね。
そして一生懸命働いて税金を納める、それが被災地の方のためになる、そういうことですよね。
バラ日本人ですね。そうですと思います。
本当になかなかこう仕事を離れることができないので、現地にボランティアなどお手伝いに行くことはできないんですけど、こういうことならできるっていうことをやっていきたいですよね。
そうですね、
ではここで番組にいただいたメッセージをご紹介しましょう。タオルケティさん、20代男性会社員の方からいただきました。僕は福岡に住んでいるので地震の直接的な被害は受けていません。ですがニュースなどでその地震に対する世界中の皆さんの温かい行動の数々にとにかく感動し、何か元気になる力をもらえるような気がします。そしてそのもらった元気を自分も被災された方々に何かできないかという方向に向けさせてくれます。まだまだ苦しい状況の中にいる方々が多くいらっしゃると思いますが、この元気の連鎖がやがて大きな明かりとなり、素晴らしい未来を照らしてもらえたらと思います、ということです。
その通りですね、まさにやはりソーシャルキャピタルで、今日は、この言葉を胸に秘めて頑張って皆さんやっていきましょうと。
そうですね、ソーシャルキャピタルですね。
はい、
さあその他にもメッセージをいただいた方たくさんいらっしゃいますので、お名前だけでもご紹介しましょう。平さん、美濃島さん、当たって砕けろさん、心よりさん、高葉 S さん、他たくさんの皆様からいただきました。本当にありがとうございました。このベリモヤでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いいたします。もやもやトークで検索してみてくださいね。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いいたします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時30分から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひご覧ください。さあそしてなんとですね、 当番組の応援団長井上さん、応援副団長の井口さんが卒業することになったんですよね。
そうなんですね。ちょっと残念ですけどね。
もう応援していただく方がいらっしゃらないなんて寂しいんですが、リスナーの皆さんに応援していただきましょう。
そうしましょう。ぜひお願いします。
ということで、次回その井上さん、井口さんがご登場ということです。最後に心ゆくまで喋っていただきましょう。
そうですね、はい、ですからこう3時間ぐらいやるんでしょこれ。
長すぎる。
長すぎる。はい、
ということで、お二方、井上さん、井口さんにラストメッセージを皆さんはぜひお寄せください。お待ちしております。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタスの越永秀文と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。